本日の御言葉をお読みします。本日の聖書箇所は出エジプト記12章1節から13節です。主はエジプトの地でモーセとアロンに言われた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全会衆に次のように告げよ。この月の10日にそれぞれが一族ごとに羊を、すなわち家ごとに羊を用意しなさい。もしその家族が羊1匹分より少ないのであれば、その人はすぐ隣の 家の人と人数に応じて取り分けなさい。一人一人が食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの全会衆の集会全体は夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居に塗らなければならない。そしてその夜、その肉を食べる。それを火で焼いて種なしパンと苦菜を添えて食べなければならない。生のままで、または水に入れて煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは燃やさなければならない。あなた方は次のようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を固く締め、足に履物を履き、手に杖を持って急いで食べる。これは主への吸い腰の生贄である。その夜、私はエジプトの地を巡り、人から家畜に至るまでエジプトの地のすべての長子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下す。私は主である。その地はあなた方がいる家の上であなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを過ぎ越す。私がエジプトの地を打つとき、滅ぼす者の災いはあなた方には起こらない。聖歌隊による特別賛美です。 本日の御言葉の箇所から子羊の血と題して張道龍牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
今日初めて我が教会に来られた方々を紹介したいと思います。その場で私が名前をお呼びしますので、その場でお立ちいただければ、一緒に教会として歓迎できればと思います。伏間美優子さんいらっしゃるでしょうか。どちらでしょうか。伏間美優子さん、そうですか。大丈夫ですね。はい、もしいらっしゃいましたら、礼拝終わった後ぜひ挨拶交わしたいなと思いますので。あ、対馬、すいません、読み間違いでした。対馬高子、はい、すいません、はい、ありがとうございます。お座りください。はい、また礼拝とも交わりができればと思いますので、よろしくお願いします。あと今日は新調チーム来てくださいました。特別賛美してくださいました。もう左側見ると全部これ新調チームなんですね、全員。はい、ありがとうございます。席を埋めてくださって、はい、はい、あと今日、新調チームも来ているので、同時にグローバルインフュージョンのアメリカからの宣教チームも来ていますけれども、あと5人ずつ、午前中の礼拝には5名、そして品川の礼拝では5名が参加できるようにお願いしています。で、今日後ろの方に5名が来ていらっしゃいます。グローバルインフュージョンの方々、はい、明日からある英語のサマーデイキャンプの方ですね、そこで奉仕してくださる予定です。はい、皆さん改めて おはようございます。隣の方々と挨拶を交わしましょうか。先週エジプトにあった10番目の災いの予告をする聖書箇所を説教したわけですけれども、説教が終わってから数名に、説教どうでしたか、理解できましたかということを私がフィードバックを求めて聞きました。そうしたところですね、ある方は悪いことをしていると罰が当たるんですねっていうふうに思いましたっていうふうに言われたんですね。それを聞いて非常に反省しました。福音が明確に伝わってなかったということを非常に反省したんですね。今日は余計なことはあまり言わずに、福音だけ明確に伝えられればというふうに考えてきています。今日は出エジプト12章を通して子羊の血というタイトルでメッセージを語っていきたいと思います。2015年のクリスマスシーズンにアメリカでしたけれども、アメリカのノースカロライナ州のハイウェイ、高速道路に大きな看板がありました。その看板にはサンタクロースの写真が載ってあったんですね。そしてこう書いてありました。英語ではサンタクロースが笑顔で Go ahead and skip church. Be good for goodness sake. って言ったんですね。日本語に訳せば、今年は教会に行くのをスキップでサボって、ただ良いことのために良い人になろうというような、そういうメッセージが書いてあったんですね。今年は今年のクリスマスなら教会行かなくてもいいんじゃない、ただ良いことのために良い人間になりましょうという大きな看板があったんですよ。で、これがアメリカの ABC の放送局の The View というトークショーがありますけれども、そのトークショーで話題になったんですね。で、これ宗教を大事にする人たちにとっては失礼なことを言ってるんじゃないですかっていうふうにトークショーのホストが言ったわけです。こんな子教会行くのやめなさいっていうなんてね、失礼だねって言ったら、そこに出ていた一人の女性出演者がこのように言いました。レイブン・シモーという、その昔コスピショーのコメディのコスピショーに出た女性ですけれども、彼女がこんなことを言うんですね。でも別に宗教に通う人でも気分悪くする必要はないよねって。結局宗教って最終的には良い人になることだよねっていうふうに彼女が言ったんですね。結局最終的に宗教って人が良い人になるってことじゃないの。で、その女性が今言った言葉なんですが、レイブ・シモーが言った言葉は、結局はイエスを信じようが アラーを信じようがヒンズ教を信じようが別に宗教は宗教持ってなくても結局は人が良い人になることを目指してるんじゃないのというふうに彼女はコメントしたわけです。で私が品川の方でもですね子ども食堂にボランティア活動とかやっていた時もですねボランティア活動に私が行きますとああ牧師さんですねそのやってる人は分かるんですね牧師だということをでもそこに同じ場所にお寺からの住職がお坊さん来てるわけです一緒に奉仕するため子ども食堂で牧師とお坊さんが一緒に、ね、配ってたりしてねでもそこにいる人たちはでもなんか宗教って一緒ですよねっていうふうに言われるんですね。なので日本の中にもそういう考え方は結構あるかと思います。結局宗教は最終的に良い人になることであるというふうに認識が結構人々の中にあるかと思います。で、そのテレビ番組の The View というテレビ番組の中でそれを聞いたクリスチャン女性が出演者の中でクリスチャン女性が宗教ってみんな全部一緒ですよ良い人になることでしょうって言われた時にこう反論するんですね。キリスト教は違いますよと。キリスト教は恵みによって信仰を通して救われるそういうものなんです。By grace through faith。キリスト教は恵みによって信仰を通して救われることなんですっていうふうに言うんですね。そしたらその番組出演者の中で、何それ聞いたことねえというような、ちょっと混乱した表情を浮かべますけれども、皆さん、キリスト教の聖書をただの道徳的ルールにしてしまう人たちがいます。今日も聖書を読んでは正しい人になろうという信仰を持つ人たちもいるってことです。そういう人たちのキリスト教っていうのはやってはいけないこと、そしてやるべきことのリストがずらりあります。クリスチャンであるならばやってはいけないことを やるべきことをでクリスチャンだから酒はダメ、タバコもダメ、浮気ももちろんダメ、パチンコもダメ、嘘もついてもダメというリストがずらりあります。そしてやるべきリストにはクリスチャンであれば、聖書を読み祈り時間を持って貧しい人を助けるとかのリストがずらりあります。で彼らの聖書の読み方っていうのはクリスチャンがやるべきこと、やってはいけないことを聖書を通して見つけていくことですよ。さあ私たちもどう今日良いクリスチャンになるために聖書が何を語ってくれるか。つまりクリスチャンが果たすべきことを見つけるために聖書を読んでいくというわけです。で聖書が何か道徳の教科書のようになるということです。でそういう人の聖書の読み方っていうのはヨセフの話を読んだ後にそうですねヨセフのようになりましょうみんなヨセフのようになりましょうね。そしてダニエルの話を読むと、そうですね、みんなダニエルのようになりましょう。モーセの話を読むと、私たちもモーセのようになるべきです。全部クリスチャンがやるべきリストを見つけていくってわけです。で、最終的にはクリスチャン、みんなね、マザー・テルサのように清められていくんだと、私たちも。そういう人たちが残念ながら、教会の中にもいると思います。2014年度に、カトリックの教皇であるフランシスコ教皇が韓国を訪問するんですね。で、その時に一番ニュースで話題になったのがフランシスコ教皇が一人のすごいひどい皮膚病を患っている人を抱きしめてあげるその写真が大きく報道されたんですね。で、一気に彼の人気は上昇して韓国当時2014年プロテスト教会に非常にがっかりしていた、失望していた青年たちが、プロテスト教会通ってた青年たちがですよ、なんかカトリックっていいなっていうふうになったんだそうです。なんか清い人じゃん、フランシスコ教皇みたいにいい人じゃん、清い人じゃんっていうふうに魅力を感じたっていうんですね。なんかこの人は清められてじゃないか。で、人が聖書を特にルールを守ることによって清められていくという概念で、なんとなくこれあり得る話じゃないというふうに思いますけれども、救いに関してはこれ強調しています。救いに関しては非常に危険な考え方であります。神様によって救われるというそういう教理の中では ルールを守って認められていくという考えは非常に道徳主義的な信仰を生み出すような危険な考え方であります。それがどういう意味なのか今日説明していくわけなんですが、例えで考えてください。皆さん歯医者に、歯が虫歯になって歯医者に行きました。で、虫歯を治さなければいけないんだけれども、歯医者って口の周りを一生懸命10分間拭いてくれる。そして、はい、どうぞお帰りくださいというふうに、歯を治さなければいけないのに一生懸命口の周りだけを拭いてくれる歯医者、皆さん行きますか？で、つまりキリスト教の中でも聖書をルールだけのキリスト教にしてしまうと結局は同じことをやっているようなことなんです。本当の問題には全く触れることはなく、周りだけをルールで一生懸命磨いているということになるということです。で、キリスト教が語る救いって何なのか、神様がくださる救いとは何なのかを今日史跡12章を見ると明確に出てきます。なのでその部分に今日は焦点を当ててちょっと見たいのですが、ちょっと今出エジプト記シリーズでやっているので、少し流れで見ていきますと、今日の箇所が10番目の災いが下るところです。今まで9つの災いがありました。そして今日が10番目の災いが降りかかってくる日なんですが、一節から見ますと、主はエジプトの地でモーセとアロンに言われた細かいことを指示されるんですね、二節から。そしてこのイスラエルの歴史の中で初めて杉越の食事というものを紹介されます。杉越祭りと杉越の儀式をここで細かく教えられます。2節から見ていきましょうか。2節を見ると、この月を今この月をあなた方の月の始まりとし、これはあなた方の年の最初の月とせよ。これヘブル語ではアビブとかニッサンとかって言われてますけども、4月の手前のことです。毎年ちょっとイースターとか日程変わりますよね。杉越祭りもそのようにルナカレンダーによって少しずつ変わってたみたいですけども、そのこの月をカレンダーの始まりにしなさい。意味するのは、この杉越祭りを機にあなた方の国ができるんです。ここからあなた方の歴史がスタートするんですというのを告げるところであります。一つの国が生まれる時期です。以前はイスラエルは部族でありました。一部族、アブラハムの部族、ヤコブの部族、ヨセフの部族でしたけれども、ここ出エジプトするときに一つの国として出ていくんですね。それを一つの決まりとして、この月があなた方の独立記念日のようなものです。この杉越祭りがあなた方をやっと自由にさせてくれる日であります。それがあなた方の歴史の始まりですというのを指しています。そして3節後半を見ると、それぞれ一族ごとに家族ごとに羊を用意しなさいというんですね。羊を用意しなさい。5節を見ると、その羊は傷のない一切のオスでなければならないというふうに言います。傷のない一切のオスでなければならない。そして6節続けて読みますと、あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの改宗の集会全体は夕暮れにそれをほふりって書いてあります。で、ここまで見るとそんなにおかしいことは何も出てきません。普通のノンクリスチャン、初めて聖書を読む人も、へえそうなんだ、羊を持ってきてそれをほふるんだっていう考えますけど、7節から少し様子が変わってきます。7節に、その血を取り羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居に塗らなければならない。で、ここからクリスチャンでない初めて聖書を読む人は少し異変に気づくと思います。あれ、これは一体何なんだろう。羊を食べることまでは分かるんだけれども、その血を家の門柱、両側に門柱と鴨居に塗っていくという。そして8節、 そしてその夜その肉を食べる。それを火で焼いて種なしパンと苦菜を添えて食べなければならないという杉越祭りの食事を説明されます。で、種なしパン、ヘブル語ではマッツォっていうふうに言われるみたいですけれども、種なしパンなので膨らみません。普通パンを皆さん見ると大体パン種が入っていると膨らむんだそうです。しかしこれは膨らまないように最初から穴を開けるんだそうです。なので焼いても膨らむことはしない。で、それはなぜかというと、12章の流れを見ますと、イスラエルの人たちもうすぐ出発しなきゃいけないので、早く食べなきゃいけないので、そんな膨らむ時間、待つ時間などありません。早く食べてください。そういう意味でも、膨らんでない種なしのパンを食べたんだそうです。11節を見てください。11節。あなた方は、次のようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を固く締め、もうベルトを締めて、足に履物を履き、手に杖を持って急いで食べる。これは主への杉越の生贄である。つまりもうすぐあなた方は今晩出て行く準備をして出て行くので、早くこの食事をしなさいという意味で種なしパンを食べるようにします。もっとこれがユダヤ人たちの説明によると、いろんな種がパンの種が罪を意味していたり、そういうことありますけれども、ちょっと今日は短く説明はここまでにして、続けてパンは苦菜を添えて食べなければならない。苦菜、非常に苦い食べ物です。で、今でも杉越のディナーをやっている、杉越の食事を毎年のようにしているユダヤ人たちに聞きますと、この苦菜はいくつかあるんだそうです。一般的にはパセリを塩水に浸して食べるユダヤ家族が多いんだそうです。パセリを取って塩水に浸してからそれを食べる。で、意味を聞きますと、この苦菜のパセリはサラダですけれども、緑である、命を象徴するものである。そしてこの塩水は人々の涙を象徴するものなので、私たちのエジプトでの生活は、私たちの命は涙でいっぱいであったということを思い出させる食事なんだそうです。パセリを塩水に浸して食べながら、うわ苦いと思いながら、私たちのエジプトでの生活はそれだけ苦いものであったというのを思い出す食事です。で、また苦菜で使われているのが、英語では horse radish というものがありますけれども、西洋のわさびと呼ばれるものがあります。皆さんは食べたことあるでしょうか、西洋のわさび。で、これをパンに添えて一緒に食べるわけです。で、この西洋のわさびは口の中に入れると必ず涙が出るんだそうです。皆さん、わさびを入れても涙出るかもしれませんが、西洋のわさびもっと強いんだそうです。そしてこれを食べながら、毎年のように食べながら、エジプトでの私たちの生活はこれほど辛い、ひどいものであったっていうのを思い出す。私たちの奴隷生活は本当に大変なものでした。これをこの杉越祭りの食事を通して毎年のようにリマインドさせるわけです、自分たちに。私たちはここから救われたんです。この奴隷生活が作られ、そしてこの杉越食事を持って、もうエジプトにさよならを言うわけです。で、そしてこの食事の中で一番重要な部分は、子羊の血を先ほど読んだように塗っていくっていうことです。門柱と鴨居に。血を塗り、12節と13節を見ます。その夜、私はエジプトの地をめぐり、人から家畜に至るまでエジプトの地のすべての長子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下す。私は主である。13節。その血はあなた方がいる家の上で、あなた方のために印となる。私はその血を見て、あなた方のところを過ぎ越す。私がエジプトの血を打つとき、 滅ぼす者の災いはあなた方には起こらない。日本語の表現では滅ぼす者、神の裁きの霊を滅ぼす者というふうに読んでいます。英語の聖書を見ると Destroyer、 Destroyer という表現が使わされています。で、12節を見ると長男が死ぬわけですけれども、当時の感覚としては長男がお父さんの財産をほとんど引き継ぐようになっています。この文化では。そして長男が家族の 顔であるので、長男が死ぬというのは家族が滅びるということを意味しています。長男にそれほどの期待がかかっていた、責任がかかっていた文化であります。なのであなた方の家族が、この長男が死ぬことで先がなくなるというような意味を持っています。全ての長男が、エジプトにいる全ての長男が死ぬ。しかし子羊の血を塗っている家は私が過ぎ越すというふうに言われます。過ぎ越す。22節を見ると、今日の箇所ではありませんでしたけれども、12章22節を見るとこのように書いてあります。ヒソプの束を一つ取って鉢の中の地に浸し、その鉢の中の地をカモイと日本の門中に塗りつけなさい。同じことですね。あなた方は朝まで誰一人自分の家の戸口から出てはならない。皆さんに質問しますよ。神の裁きの霊が裁かれる人と裁かれない人をどう区別していますか？ここでどう見分けていますか？その人の門中と鴨居に子羊の血が塗ってあるかどうかで区別しています。で、この22節見ると、外出してはいけない、ユダヤ人に対して外出してはいけない、この門から出てはならないっていうふうに言うんですね。何を意味しているかというと、あなたはユダヤ人でもこの子羊の血が塗ってある家の中にいなければ救われることはないというのを伝えています。で、災いが今まで9つの災いがあった、で、イスラエルはある程度区別されてきた、しかしこの日に限っては、10番目の災いに限っては、あなたがユダヤ人であっても子羊の血で保護されなければあなたも死ぬという警告です。門の中にいなさい。朝まで出てはならない。神の裁きの霊が通っていくまでは中にいなさい、その中にとどまっていなさいということです。これがキリスト教の救いについて何を語ってくれるのか、皆さん一緒に考えてください。一人ユダヤ人の家族にとってですよ、あなたもこの子羊の血が塗ってあるその門から出てはならない。キリスト教が語る救いは、道徳的にどんなに優れた人であっても、優れていようがそうでなくても、結局最後の裁きの日には子羊の血がないと救われることはないということを意味しています。あなたがどんな家系で生まれたとしても、どこの出身であっても、あなたがユダヤ人であれ、エジプト人であれ、どんなに良い人生を今まで生きてきた人であれ、悪い人であれ、すべては基準にならずに、最終的な救いの基準っていうのは子羊の血を塗っているかどうかにかかっているということなんです。それが聖書が教える救いの基準であります。 Do you have the blood? 皆さんの門中には子羊の血が塗ってありますかどうかが基準になるということですよ。皆さん、この日、この裁きの日、何が起きたか分かりますね。エジプトの各家で長男が死ぬか子羊が死ぬか、どちらかです。長男が死ぬ家、そして子羊が死んだ家。子羊が死んだのであれば、長男の、その家の長男の代わりに死にました。で、仮に本当にエジプト人がこれを聞いて、 あ、門中に血を塗らなければいけない。もし羊の血を塗っていたのであれば、エジプト人でも救われた、過ぎ越していったはずです。最終的救いの条件というのは、この血の中にとどまっているかどうかということなんです。五節が言うように、汚れのない、傷のない罪なき子羊が死ぬことによって、この人々、イスラエルの人々は救われた。彼らの長男は助かった。あなたは今まで良い人生生きてきたからね、夜中に出ていいよ、この戸口から出ていいよというところは何もありません。いい人生生きたから多分大丈夫、裁きの霊が来てもあなたは大丈夫ということを全く書いていません。一人も例外はありません。戸口の中、門の中にとどまりなさいというメッセージであります。この出来事から1500年後、イスラエルという地でイエス・キリストが来られるんですが、そのイエス・キリストを見たバプテスマのヨハネはイエス様を見てこう言うんですね。見よ、世の罪を取り除く神の子です、神の子羊ですって言うんですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊です。新約聖書第一コリント5章7節でも使徒パウロがこう言います。私たちの過ぎ越し子羊キリストはすでにほふられたのです。私たちのためにほふられたのです。つまり聖書の著者たちは、その旧約の時代、この出エジプト12章で起きた出来事、子羊の血が門中に塗られた、その子羊はイエス・キリストを指していることなんですというのを明確に教えています。イエス・キリストが裏切られたその晩、弟子たちと一緒に杉越の食事をされていました。そして手にパンを取ってパンを裂いた。で、私たちはこのように裂いたって言いますけど、多分クラッカーのような平らなパンだったの、こうやってクラッカーを割ったことでしょう。マッツォっていうのは平らなパンですから、それを割って弟子たちに渡しながらこう言われます。これはあなた方のために裂かれる私の体です。そして杯を取り、ブドウ酒を持ちながら言われます。これはあなた方の罪のために流される私の血、私の血潮による新しい契約を意味する杯ですっていうふうに言われるんですね。この血潮をいただく者は滅びることはありません。死がその人を過ぎ越していくのです。弟子たちと最後の食事をされた最後の晩餐、過ぎ越しの食事ではパンがありました、ブドウ酒がありました、そこには苦菜もあったことでしょう。でも一番メインである子羊の肉がなかったんですね。今日の聖書箇所を見ると、出エジプト12章を見ても、子羊をほふってそれを食べました。一番メイン料理である子羊の肉が最後の晩餐にはありませんでした。それはなぜなのか。それはそこに誠の子羊が一緒に座っていたからであります。イエス・キリストはその最後の食事を通して、私が神の子羊でありますというのを弟子たちに伝えるんですね。今まで毎年のように、ヘブル人たちは、イスラエル人たちは毎年の杉越祭り、食事をしてきた。そこで自分たちの罪の代わりに子羊を殺してきた。イエス・キリストが最後の晩餐をされた時には、私がその子羊ですと。そしてその次の日、最後の晩餐をされた次の日、イエス・キリストは十字架にかかり、私たちをその血潮で覆うために死なれます。自分が正しいと思っている人、他人よりも 良い人生を生きていると錯覚している人のためにも、そしてまた罪悪感も感じることなく放蕩息子のように生きている人のためにも、両方の人のためにも十字架にかかられます。そして結局は人は救われるためにそのイエス・キリストの血潮を受けなければいけないということを教えられます。どんな人生を生きてきたとしても最後の救いの基準というのはイエス・キリストの血潮をいただいているかどうかの問題になります。皆さん、キリスト教がこの世の宗教と違うのって分かりますね。宗教という概念はルールを守って、聖書が言うルールを守って良い人間になって神様に認められていくっていうのを宗教的な信仰と言います。救いを自分の熱心さで自分の頑張りで得ようとするのを宗教的信仰だと言います。でもキリスト教はイエス・キリストが清い血を持って私たちの罪深いところを覆ってくださった、私たちを守ってくださる血潮になった、それを信じるのがキリスト教の救いであります。宗教は私が成し遂げる、私が救われていく、頑張って神に認められていく、私が成し遂げるっていうのであれば、キリスト教の福音は十字架の上で私が完了した、そして私を受け入れなさい、イエス・キリストの技を受け入れるのがキリスト教が語る救いであります。ルールを守って認められていくものではありません。皆さん考えてください。人が聖書が語るルール、たくさんありますよ、というこれやりなさいこれやってはいけませんというたくさんあると思いますけれども、ルールを守って私たちが救われるのであればイエス・キリスト来る必要はありませんでした。自分たちで頑張ってやればいいことです。もし良い人間になって自分を救えるものであるならば、イエス・キリストは2000年前にこの地上に来る必要がありませんでした。しかし今日の箇所にあるように、結局最後の救いの基準というのは子羊の血があるかないかの違いです。たまに教会の信徒に聞くことがあるんですね。あなたはクリスチャンですか？こういう答えが返ってくるときがあります。頑張ってますと。頑張ってる最中です。なんか悪い趣味をやめたらクリスチャンになれるかな？なんかタバコをやめたらクリスチャンになれるかな？毎週休まず日曜日に教会行けるぐらいになるとクリスチャンになれるかな？ちょっと今頑張ってる最中なんですという答えが返ってきます。皆さんどうでしょうか。考えてください。どうクリスチャンになるんですか。で、救いにおいてはどうクリスチャンになるんですか。自分が良い人間になって認められていってクリスチャンになっていくんですか、それともイエス・キリストの血潮の中にとどまりクリスチャンになるのでしょうか。ジョン・ヘンドリックスという牧師がこんなこと言うんですね。キリスト教の救いは自分にある自信を、自分にあるコンフィデンス、自信を完全になくすことでイエス・キリストが私のすべてであることに気づくことだって言うんですね。イエス・キリストの血潮の中にとどまれば私は救われる。キリストが代わりに死なれたのは神が私を子供とされるためである、神のために新しいイスラエルになるためであるというのを信仰によって受け止めることであります。少し目を閉じて祈りましょうか。今日私ができるだけ